皆さんこんにちは。始まりました謎就活。パーソナリティのミクです。この番組は就活経験者をゲストにお迎えし、就活の謎に迫るバラエティ番組です。今週も様々な謎について一緒に考えていきましょう。アシスタントのリンジローとともにお送りします。
リンジロー？
リンコです。
リンコか。
違った
リンジローとともにね、
はい、今週もよろしくお願いします。
お願いします。さてさて、今月のゲストは現在配信中謎就活 Z のパーソナリティであるミサユカコンビに来ていただいております。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
身
内会でございます。
身内になれた。
お二人にお世話になってますからね。
もうよろしくお願いします。いつもありがとうございます。さてさて、ミサユカコンビはね、謎就 Z のパーソナリティですけれども、今日は謎就活の方に遊びに来てくれました。
アラミズでした。
カツの方に出ていただいてますけれども、はい、Z では企業の採用担当者の方をお招きして、うん、バンバン質問をぶつけていると思うんですけれども、うん、パーソナリティを務めてみてぶっちゃけどうですか？
え、なんか自分でその配信された音声聞いた時に、私こんなはっちゃけてたんだと思って
え、でもいい感じですよね。
本当に良かった。結構友達とかにも宣伝して、
嬉
しい、何回も聞いてるみたいな、すっごい元気出る、ありがとうって言われて、良かったと思って、もすごい今日の収録も楽しみでした。
嬉しい。ぜひぜひたくさんの方に広めてください。ゆかさんはどうですか？
なんか私逆に固くなっちゃってたかなって、ちょっと緊張しすぎて。
まあ最初だし ね、
そう、なんか放送員っぽいって言われちゃって。
でも両方砕けてるとさ、あのバランスが取れないかもしれないから、よかったんじゃない？
ちょっと硬い方がいいのかな、
うん、いやでも今日ね、だんだん素を出してきてくれていいと思いますよ、ゆかさんもね、うん、もう
はっちゃけていきたいと思います、うん、
お願いします。
お願いします。
そう、採用担当者の方からも、うん、リアルにこう就活生の声聞けて嬉しいよっていう話を伺っておりますので、うん、これからもありのままのお二人でパーソナリティを進めていってください。
はい、よろしくお願いします。
ミサユカは現役今大学生で、ミサさんが4年生、ゆかさん3年生ですけれども、はい、うん、それぞれ今どんな感じで就活をしているのか進捗を教えてほしいです。じゃあミサさん。
はい、私は今キャリアの授業が学校であるんですけど、その授業の先生との面談を通して、将来自分が何やりたいかとか、どういう姿でありたいかっていうのを明確にしながら、結構 ES を作成して、企業の選考に
私の身振り
ジェスチャーがすごいんですよ。
ずっとなんかトイレットペーパー巻いてた。
いやいや、いいと思いますよ。
トイレットペーパー巻いてた、初めて言われた。的確。そう、それ
ごめんごめん。
企業の選考とかに ES を出したりっていう感じですね、うん、でもまだ全然自己分析もまだまだ足りないところが多くて、うん、日々なんか新しい自分と出会ってる感じですね。
なんかさ、はい、自己分析すごく好きだって話が Z でもあったじゃない、うん、で自己分析すごい大好きで、新しい自分を知れるからすごい好きですって言ってたけど、うん、はい、今も引き続きやってる。
やっ出ますね。今そのなんか職種を どれがいいかとか、
うんうんうん、
その職種は本当に自分がやりたいことなのかとか、プラスその自分の経験と合わせながら、なんか一つの答えを導いていくじゃないですけど、それを今やってる最中です、
うん、入った時のギャップとかをね、なるべく感じないように今のうちに自分とは何かを追求している、う
ん、はい、でもね、自己分析苦手っていうね、学生の人結構多い、うん、
いるいる
印象なんだけど、ミサ、うん、さんは好きというか得意というか、
うん、
でもあんまり自己分析やりすぎるとなんかわけわかんなくなってこないですか？
そう、瞑想してましたよ、うん、もう
瞑想してたの？
してて、うん、本当になんか私何本当やりたいんだろうみたいな、うん、旅に出てました
ね。それ何、戻ってきたわけ、旅から。
こういうふうに、やっと戻ってきて、
おかえり
ただいま。
戻れたんだね。
やっと自分カムバしました。
カムバした
しました。
よかったです。じゃあもう積極的に就活を行えるスタンスはもう完璧、う
ん、完璧。いやまだ、まだ私なんかもほんとそこら
辺で、いや、そんな
前向きに。
大学のあのキャリアの方は結構いろいろ 教えてくれてっていうか、はい、相談してよかったなみたいなとこありました？
そうですね、やっぱ私人に話すことで、うんうん、やっぱ向こうの人がすっごい深掘りしてくるんですよ、うん、でなんか深掘りされると自分もなんか言わなきゃいけないからそれで新しい発見ができる、ま、トイレットペーパー巻いちゃった
今遠くから結構引っ張ってきたね、トイレットペーパー
すごい今日だけですごい一袋ぐらい消費した
やばい
やばいやばい、
話し下げちゃった、ごめんごめん。そうセンターの方、まあ、との面談は良かったっていうこと、ね、うん、ためになったっていうことだよね。
そうですね、もう本当に私その先生に話さないとすっきりしないレベルの、うん、明日も会うんですよ、そのぐらいも今超仲良しです。
なるほど、すごい
友達レベルね、
うん、もはや友達、もなんかおじいちゃん
おじいちゃん来た、
おじいちゃんなんだ
え、カウンセラーさんじゃない、
もしかして、もしかして
リンコ友達株主してるの
失礼しました。ねえ、うん、話せるのはいいですよね、
はい、いいですね、
はい、すごいストレス発散です、もはや
素敵、すごい。じゃあ今、はいはい、じゃあゆかさんもどんな感じか教えてください。3年生だよね。
3年生になるところなんですけど、うんうん、まあ、大学生の春休み、
うん、
バイト、
うん、
遊ぶ、
うん、
寝る、
うん、
もう頭の中空っぽになっちゃいそうで、
もう
これは頭を使わないと、うん、この先勉強がやばいぞと思って、
うん、
ちょっとこの前の謎就活 Z の収録で、うん、取得しておいてほしい資格はありますかって聞いたんですよ、うん、そしたら、ね、特にはないって言われて、
うん、
ならもう自分の好きな、うん、興味のあることを勉強しようって思って、
う
ん、栄養学部に通ってるんですけど、
うん、
全然違うメンタルヘルスマネジメント検定っていうのを取ろうって思って、
いいじゃん、
いや、すごい。
どういうの、メンタルヘルスマネジメントって、う
ん、なんか職場内のメンタルヘルスが悪化しちゃった従業員、
うん、
もしくはそれを予防するための解決策を知っておこうみたいな、それこそうつ病になっちゃった時、従業員がなっちゃったらどうするか、それにならないためにどうするか、
企業に、ね、企業の部室に一人欲しいみたいな、うんうん、ね、そういうこと。
そんな感じ、まあでも民間の資格なんで、うん、そこまでではないんですけ ど、
う
ん、
なるほど、
1ヶ月2ヶ月で取れるっていうのも、
あ、まあ、
ちょっとこれならできるじゃないかな、
えらい。でも
でもあれだよね、ゆかさんがさ、すごいちょっと先かもしんないけどさ、はい、ちょっとこうだんだんさ社会人になってこうちょっと上に行ったとするとさ、うん、そういうのすごい部下のさ、
ね、
あれとかね、こう心情をこう理解してあげるとか大事だから、うん、いいよね、無駄にはならないよね。
そう、しかも私メンタルめっちゃ弱いんですよ自分
の
予防としてこれ勉強しとけばとりあえず自分がちょっと弱った時にどうにかなるんじゃないかって、
あ、なるほど、手がかりを。
そこで親公認のメンタルが弱いやつです。
そんなことない、そんなことない、強い弱いメンタルじゃない、
そう落ち込んじゃうんだよ、
そんなことない。
そか
でもね、そこを勉強しておこうっていうのがすごく偉いですよね、うん、
いや前向きですよね、
前向き、うんうんうん、
就活のネタとして ね、
資格をね持ってたら、だって企業に一人欲しいですもんね。
いや
欲
しい、もうゆかさん専用のお悩み相談室を開設、
う
ん、
欲しい、欲しい
してもらっていきたい。
もうゆかの部屋っていうの作ってねもう落ち込んだらそこに通うみたいな、ね、
保健室みたいな存在でね、う
ん、みんなカモンだ
それでは今回も就活の謎に思うこと聞いていこうと思います。まずミサさんから教えてください。
はい、企業はなんか学生にエントリーシートを提出させるのに企業それ全然見ないらしくて、うん、なんか噂によると企業側は一人の学生のエントリーシートをなんか一人につき4秒しか見ないで、
4秒
さささってなんか
もう、
うん、
そう、この4秒で何を見抜いてるのかも気になりますよね、うん、何でこうさばいてるんでしょう。
4秒って何が分かるの。
4秒だと顔写真見て、名前見て、まあ大学とか現住所とか見て、年見て、うん、ぐらいで終わりだよね。
いや4秒、まあでも本当に4秒ってそうです
ね。じゃあもう顔と学歴じゃん、
それしか見れないよね多分ね、うん、あとなんか
字が綺麗だなとかそういう、
いやいやだってタイピングというかあれでしょ、
あ、入力か、
うん、入力でしょ。
じゃあそこで個性出せない か、
ねえ、どうなんだろう、うん、4秒だとぶっちゃけそうなんじゃない。
さすがに4秒
だって、でもそういう噂があるんだもんね。
みんながじゃあそういうリストがさ、こうやってなんか読まなきゃいけないっていうなんかことがあったとしてさ、4秒で見ろって言って、うん、なんか名簿みたいな、うん、いっぱいバーってきたら何見る。だって写真とかじゃないの、
うん、写真と学歴だけですよね、
ねえ、
何件出身とか
ね
そうだよね、
それぐらいしか 見ないってことだよね、もしその4秒って本当だったら
ね、うん、うん、それはちょっとちゃんと見てとは思いますね。
確かに、うん、だから数によるかな、だからエントリーシートの1万通来てたらね、4秒になっちゃう場合もあんのかもしれないね、
うん、あんまり大手すぎちゃうと本当に4秒かもし
れない、もう人気爆発だったらエントリーシートめちゃくちゃ来るからさ、う
ん、あと多分残した功績、うん、で多分見てんのかな、例えばなんだろう、サークルでなんかこういう偉業を成し遂げましたとか、うんうんうん、そういうところを多分さっと見てんのかなって思うと、
いやでも4秒じゃ見れないんじゃないかな、
それってさ、なんか強調したりとかできんの、なんか色変えたりとかはできないよね、ES って
あできない気がする、
じゃあもう全部並列な状態でか、うん、なんか強調できるんだったら強調色とかバーってやってさ、ガクチカ私これやったとかっていうピンポイントにカラフルにしといて
もはやレインボーみたいな、
レインボーみたいな感じしたら目止まるかなと思ったけど、
そうだね、
逆に目立ちますよね、
そういう意味じゃさ、あの、うん、あれじゃない、でも写真ちょっといっぱい散りばめといた方がいいかもしれないね
散りばめとい
た、それなら、ね、いやいや
中学生の顔じゃだからその、うん、エントリーシートのさ、その内容のとこもさ、はい、そんな、いや短い場合もあるかもしれないからさ、はい、と文字なんか読めないじゃん、ぶっちゃけ、うん、だからそこになんか、うん、わかんないけどこうやってる写真とかさ、
アルバイトでめっちゃ頑張ってる感じとか、
こうやってる写真とか
トイレットペーパー、それ私じゃない、
なんかそういうの載せといた方がいいんじゃないの、
確かに、
そうするとなんかちょっと見るじゃん、
それできんの、うん、写真載せたりとか ES って、
いやできんじゃん、
でもなんかどっかの企業はこういうエントリーシートあって、うん、こっち側は自由欄で自分の好きなように絵描いてもいいし写真貼ってもいいしみたいな、
そう
マ
ジ、
ね、て
そうなんだ、今時そうだからそういうとこは多いと思うんで、画像を載せてくださいみたいなのもあるし、だからそういうとこに貼っといた方がいい
ね、そこでもう目立つように、
うん、そう
自分が活躍してる感のある
写真なら見れるもん、短い時間でパッと、
う
ん、
そう、それで私そのやけくそになって、う
ん、やけくそになっちゃった
なんか一回なんか自己肯定感みたいなの高めたくなって、うんうん、オファー型のスカウトアプリ入れたんですよ、
へー、
でそれでなんか自己 PR とか、うん、学校で学知化みたいなの入れたら、うんうん、みんな褒めてくれるんですよ、
すごい爆上がった自己肯定感、
爆上がりました、もうそれでなんか自分を表す写真とか、うんうんうん、一言とか書いて、うん、あなたの溢れる笑顔がすごく魅力的です、ありがとうみたいな
テンプレートとかじゃなくて
そう
すごい、
みんなその隅々まで見て見てくれて、あなたのその笑顔が私に元気を与えてくれましたんでぜひ一緒に仕事したいです、
そういうことだよね、スカウトって、
そう
企業側からオファーが来るんだ、
そうです
そういうのもあるんだ、
めっちゃ持ち上がるからね、マジ病んだ時やった方がいいよ、
でも確かにその使い方すごくいいよね、
いいと思う
でも今までにないというか、
確かに、
だって就活はこうマイナスにやっぱネガキャンじゃないですか、受、うん、かんない受かんないとか、うん、自分って何なんだろうっていう中で、うん、ここで自己肯定感を上げるための
そう本当なんか容姿も褒めてくれるんですよ、
そういうのがあるんだね、
そうめっちゃ可愛い自分が一番漏れてる写真を探して、うん、貼って
めっちゃいい使い方
合ってるか分かんないけど、
合ってるか分かんないけど、まあ、うんうん、私の中ではこれが一番漏れてますっていう、すすね、そう、
ちなみにそれは就活につながりましたか、
つながりましたつながりました
つながった、
そうなんかあなたはこれからこういう人ですっていうのをきれいにまとめてくれるんですよ、うんうん、そうだからそれを自己紹介の時の一部に使ったりとか、
う
んうん、ヒントにはそうなる
かな、ワードをもらえそうだね、うん、そしたら
そう本当に、
面白い、じゃあそれも活用してみるのいいかもしれないですね、それで ES のその鬱憤をそこで、
うん、確かに
自己肯定感を上げていくっていうのはいいかもしれない、
大事本当に、
じゃあでは次にゆかさんも謎に思うことを教えてください。
私の謎に思うことは、うん、ワークライフバランス、
はいはいはい、
の良さを求めると給料って減ってしまうのかなって思って、
ま
あ、今バイトしてるんですけど、やっぱり1時間伸びてって言われると1100円っていう頭なんですよ、って考えて、で TikTok とかいろいろ見てると、残業代いくらついてやっと生活ができるみたいなのが流れてきて、って考えるとやっぱお給料もらうにはいっぱい残業したり出社日数増やしたりなんか土日行ったりみたいなのかなって思ってしまって、
まあ年次とともにもちろん上がっていくところを選んだりとか、福利厚生でワークライフバランスを整えたりだとかっていうところが いいかなと思いつつ、
今 TikTok だと副業とか出てきちゃうんですよ、
う
ん
う
ん、
あーそうかもね、
昼じゃ足りなくて副業始めたっつって、うんうんうんうん、でもそれも PR なのかどうなのか分からなくて、うん、あ
でも確かに副業をして OK だよっていう企業は増えてる気がします。
あそうなんだ、
どこで働いててもいいですよ。ただ例えば うちで言うと週休5日、はい、働いてください、土日休みです。
週休2日でしょ
すごいホワイト企業
ほとんど休んで
るすごい
王様
5日働いて2日休んでくださいを、うん、例えば自分たちのワークライフバランス整えるためにとか副業するためにとかにして、うん、3日間働くとかでお給料ちょっと減りますよっていうコースがあったりだとかっていう、
うん、ね、
そういうなんか選択を増やせる企業が多くなったような気がしていて、そうだから自分で考えてワークライフバランスを企業頼りではなく自分なりに考えたっていうのがこれから主流になってくるのかなって思うんですけど、どうですか？
どうだろうね、うん、まあそういう方向に一回触れそうだけどね、
うんうん、
まあでも実際やってみるとどうなのみたいな世界もまたあるよね、
う
ん、
そうですね、う
ん、まあなんか自分でこう自分のスキルをなんかこう売るみたいな形、
うん、
もありそうじゃないですか、うん、っていうかそれがなんとなくイメージしてる副業なのかなと思うんだけど、はい、まあそれはそれで結構自分で営業してとかなんかじゃあ契約しましょうっつってじゃあ自分で契約書チェックしてとかいろいろ大変そうじゃないですか、
確かに。
でそういうの全部一人でやるとなるとそれもしんどいかなっていうのもあったりとか、まあわかんないですけど、でも一回そっち触れんじゃないですかね。それででもやっぱりそうは言うものは結構大変だなみたいな、普通になんか例えばじゃあ週3日と週5日選べんだったらやっぱ週5日私働いた方が自分は向いてるかなみたいな、そういう方もいらっしゃるかもしれないね。
そうなるのか
分かんないけどね、うん、いやそちらの世界が向いてる人もいるかもしれないし、そこ分かんないけどやってみないと ね、まあ、やってみないと分かんないけど、でもできる環境、一回やってみるっていう環境が増えてきたっていうのはその通りだと思いますけどね、う
ん
う
ん
う
ん、給料が高いイコール労働時間の長さに比例するかって言われるとちょっと分かんないけど、
あとそうですよね、あと業種によってやっぱり時給の設定って違うじゃないですか、うんうん、いやいやあのすごい極端なこと言うと昼の商売と夜の商売だと違うじゃないですか、
違いますね、
まあそういう意味で同じ2時間でもそれは高収入ってのもあるかもしれない、まあ、ちょっと罠もありそうだけど、うん、まあでもだからそういう選択肢の中で、まあ、自分に向いてるのどれかなとか、うん、あるいはこの辺でバランス取った方がいいかなとか、うん、まあそういうことになってきそうですけどね。
本当にそうですね、
選択肢でも多いっていうのはちょっと迷っちゃうかもしれないよね、うん、これからね自分で選択しなきゃいけないから、それしか選択肢がないって言えば、うん、まあそれをとりあえず選ぶけど、多分かなりいろんな今選択肢取ろうと思うと、
ありますよね、在宅だけっていう企業もあるし、
同じ時給にしてもそういう副業みたいな形でバランス取るのもあるかもしれないし、時給が違った職業でこうまたバランスを取ると か、 そういうことか、なんかいろいろ複雑ですよね、
そう選択肢が多いから自分で判断しなきゃいけないっていう大変さが今の、う
ん、で最終的になんかふと振り返った時に自分どっちが良かったのかなみたいな、
うん、合ってると向き不向きありそうですしね、うん、
だから難しいことは難しいけど、まあ、
なんかちょっと重なる話かもしれないけど、ゆかさんからの質問でリモートを活用する企業は減少しているのかっていう話もあったじゃない、
うん、私の父がなんですけど、うん、コロナの時は結構在宅が多かったんですよ、うん、それこそもう週4、うん、在宅の時もあって、うんうん、あまた家にいるんだみたいな、
嫌がって
ないですよ、嫌がってないです
よ、
大学が休みの日にお父さんいるとちょっとねちょっとダラダラできないからちょっとダラダラできないからっていうのはあって、だけどもう週一あるかないかに減ってきてしまってて、う
ん、あ
でそれは世の中的にも減ってきちゃってるのかなっていう、
なるほど、それを実感したわけか。それで言うと、うん、なんかコロナがこう5類に移行してからリモートが減ったっていう企業すごく多いみたいですね、
うんうん、まあやっぱり多いんでしょうね、でも仕事内容によるんじゃないですかね、それもね、
う
ん、
そうだね、うん、職種によります。
自分だけその自分だけで完結できるようなお仕事をされてる方は別に引き続きリモートでも構わないわけでしょ、
ね、逆に新しい仕事みたいな、うん、もう在宅だけで OK ですみたいな企業も生まれたのかな、
うん、あ確かにそうだね、ありそう。ワークライフバランスって考えた時にやっぱりリモート重視の方がいいって感じ、うん、
いやちょっと毎日行くのがしんどいと
そう、なんかさ週2出社、うん、週3出社ぐらいが多分ちょうどいい。
そうなんですよね。
そうそうそう、
なんか今大学でも週5行っちゃうときつい時があって、バイトも入れちゃってるからかもしれないんですけど、
だからワークライフバランスっていうと、
まあでもね、これもねやってみないと分かんないよね。テレワークも、まあ、
デメリットありますか？
一時バッと行ったんだけど、なんかテレワーク逆に疲れるみたいなのもあるんだよね。
なんかね、コミュニケーションが取れないとは思う。
一人でこもってやってるっつうのも、やっぱ何かしらやっぱ人と喋ってた方がやりやすいとか、そういうのもあったりとか。
そうなの。何かお仕事依頼するときに、あ、オフィスでやってたらその場で声かけられたけど、なんかちょっと電話するほどのことでもないかとかって思っちゃったりとかすると、コミュニケーション不足、ずっとそうだと多分そういう話になってきちゃうし、
連絡は確かにめんどくさいかもしれないですね。
そうなのよ。
連絡をいちいちこう文字にしてとか、まあチャットするにしても何にしてもこう文字化するじゃない。で、そういうのがめんどくさいとか。
ーメールの定型文とかすごい調べちゃいます。
そう
で、特に仕事場面だとある程度フォーマット使わない、なんていうの、言葉遣いとか、そういうのもちょっとめんどくさいとか。
給料が高いっていうところに対して比例するか微妙だなっていうのと、何かとこう判断しがたいところはありますよね。
そうだね。だから結構選択しなきゃいけないんで、まあ選択しなきゃいけないっていう大変さもあるかなっていうところかな。
そうそうそう。結構この年の就活は難しいなっていうふうに客観的に見てて思いますけど、お二人本当にすごいです。ちょっと次回もそんな感じでいろいろ深掘りしていければと思いますので、それではまた次回。